天の父なる神様、新しい朝をありがとうございます。少し肌寒い秋の深まりを覚える時ですけれども、この季節の変わり目、私たち一人一人の健康を支えていてくださり、生きるために必要なすべてを備えていてくださることを、あなたの御手の中で生かされている幸いをありがとうございます。一羽のスズメでさえも神様の許しなしに地に落ちることはありませんと、ましてあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかと、あなたは私たち一人一人にその愛の眼差しを持って見つめていてくださることを本当にありがとうございます。働きもせず、蔵に収めることもせず、種をまくこともせず、借り入れることもしない、そんなスズメたち鳥たちでさえも神様は豊かに養っていてくださいます。どうか神様、今日もう一度聖書の創世記の中から恵みの素晴らしさを味わっていくことができますように、そして神様、あなたが備えてくださっているその恵みのリズムに従って歩みを続けていく中で、ますます心と体が健やかにされ、そして神様、新しく力が与えられ、そして神様、あなたが与えてくださる世が奪い取ることのできない平安の中で、それぞれの歩みを続けていくことができますように、さらにあなたを信頼し、またさらにあなたを愛し、またさらにあなたにお委ねして、あなたと共に歩む私たちとしてくださることをお願いいたします。愚かなしもべが今日も御言葉を語ろうとしております。どうぞあなたがこの者の唇を清めてくださり、あなた様がお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく、しかし、薄めることもまた加えることもせず、神様お伝えすることができるようにどうぞ助けてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。まず、皆様に本当に心から感謝を申し上げます。私たち夫婦は1999年3月20日に結婚に導かれました。あれからもう11年、それこそですね、キリンのように首を長くしながら待ち続けてですね、昔あのアミンという人たちが私待つわという歌を歌っていたんですが、いつまでも待つわという、それでももう無理かしらと思っていたんですけども、ついに、この前の日曜日ですね、この礼拝が終わって、12時台ですね、ちょっとミーティングをしてた時です。0時19分に、男の子が、与えられました。本当に感謝いたします。神様に、この、預けていただいたというふうに覚えておりますけれども、ぜひですね、神様と人とに愛されながら、しかし将来は神様と人とを愛していく、そんな、この子供に育っていっていただけたらなと思っておりますが、ぜひ続けてお祈りください。皆様の前に、お顔を見せることができるのはちょっと1ヶ月ぐらい先かもしれませんが、ちょっと安静をしております。ぜひ覚えていただけたらと思います。しかし母子ともに健康が伝えられています。本当にありがとうございます。後ほどお名前を名前をですねご紹介したいと思いますが、はい。さて、私たちはこの創世記に書き記されている天地創造のドラマですね、この一大絵巻を見ていますが、この2つの素晴らしいリズムがそこに刻まれているのを覚えます。楽器にもいろんなものがありますが、このリズム担当、パーカッションとかドラムとか、ベースギターとかですね、そういう種類のこの楽器があります。音を刻む、リズムを刻む楽器があります。何を隠そう、私もドラムスコでありましたちょうどですね、青年会というのがありましたけれども、その時代私はですね、ドラム担当でバンドを作っていたんです。
エレキギターを弾く人と、それからベースギターを弾く人と、それからですね、シンセサイザーを弾く人と、ボーカルの人たちがこう立ってですね、こうまあ、神様を褒めたたえるそのバンドを敷いたのですが、このリズムにはいろんなリズムがあります。大体私はどちらかというと、クラシックというよりはロックの方で育ったものですから、8ビートとかですね、16ビートというものがあります。ズッチャッチャッ、ズッチャッチャッとかですね、タカタカタカタカとかというそういうリズムです。しかし、ここでは、この今日見たいのはですね、この2つのリズムなんですけども、このリズムはですね、とても素晴らしいリズムです。まず最初にこの一つ目のリズムのことを覚えていきたいと思いますが、しかし、ぜひ最初に覚えておきたいのは、今のこの世界に響いているそのリズムの中では想像もできないほど素晴らしいこの世界がかつてあったということです。今はどちらかというと不協和音が多いんです。不協和音が多くてですね、めいめいが自分勝手に音を出しているみたいな状態ですね。オーケストラで音合わせもせずに、バンドもそうですね、このチューニングせずにですね、めいめいがもう適当な音でそのまま楽器をガチャガチャ弾きたい放題弾いてですね、まあちょっとガチャガチャした音ばっかりになってしまっていて、美しい音楽にならないということがありますけれども、しかしかつてのこの世界が、私たち人間が罪を犯す前にどれほど素晴らしいリズムとメロディーとハーモニーにこの満ち溢れていたのか、そこには一切の不協和音もなく、泣き叫びもなく、嘆きも悲しみもなかった、そういう素晴らしい世界がそこにあるということです。本当にこの美しい世界にようこそということができるような、もう全てが完璧に、全てが美しく最高のものとして作られていたその世界、それを今日もこの神様の示してくださったこの聖書の中から見ていきたいと思います。今日少し長い聖書の箇所を、これまで見てきました箇所をずっと読んでいただきましたけれども、実はこの創世記の1章の1節からこの2章の3節あたりまでは一つのこのまとまりなんです。そしてですね、一つのこの作品として完成しています。そこで完結しています。まあ、第一楽章と言ったらいいでしょうか。はい、そのような部分です。この聖書というのはですね、もちろんこの世の中のあらゆる文学作品の DNA を持っていると言われていますが、非常に詩的に表現されているのがお分かりになったでしょうか。詩というのはこう同じこの言葉をですね、繰り返し順番に用いていく中でこのリズムを作り出していくんですね。この1章の1節から2章の3節までの間に繰り返しこの使われていく中で美しいリズムを刻んでいる、そのフレーズといいましょうか、言葉があります。皆さんも何度もお聞きになったことだと思いますが、こうして夕があり朝があった、夕があり朝があった、第何日。この言葉を持ってこの一つのリズムが刻まれているんです。まあ、私はそれを恵みの二拍子、もしくは恵みの2ビートというふうに呼んでいるんですが、夕があり朝があった、夕があり朝があった、このリズムです。これまさに詩的なこの同じフレーズが使われていく中でこうリズムが生み出されていく。夕があり朝があった、夕があり朝があった、ここに言うし、カスタネットとかやってるとそう言いますけど、でこれは何を物語っているリズムかと申しますと、まずこの表紙がこの夕方に最初にあるんです。つまり一日の始まりは夕方なんだよということが繰り返しこの語られています。まず夕方があり、そして朝がある、これが恵みの二拍子であります。このリズムをですね、私なりにこの聞き取って解釈しますと、こんな響きに聞こえてまいります。あなた方は、皆さんは自分で働いて自分で生きていかなければならないと思っているけれども、そうではありませんよ。実は神様があなたが豊かに生きていけるように
要なものを全部用意していてくださるんですよ。あなたは自分の力で生きているのではなくて、神様があなたを生かしておられますよ。あなたが何かをする前に、まず神様が働いていてくださるんです。そして神様は必ず全ての問題を解決へと導いてくださる方ですよ。全てのことを働かして益としてくださいます。誰かが悪いことを働いたとしても、それを良いことのための計らいにこの方は変えてくださるんですよ。ですから心配しないで大丈夫ですよ。恐れないでください。どんなに夜が長くても日はまた昇ってきますから。私たちが何かをする前に、まず神様が問題のただ中にいらっしゃって、そこですでにその問題を解決へと導いていてくださいますよ。全知全能のあなたの神様は必ずあなたを喜びの中に、祝福の中に招こうとしてくださっていますよ。何があなたにとって一番益かを知っておられて、そしてそちらの方にあなたを導こうとされていますよ。そして神は朝あなたが目覚めた時に、あなたができること、いやあなたにしかできないことを用意して、そしてその働きに招いてくださいますよ。そしてあなたのその働きを大きく用いて、神様はこの世界をさらに美しく素晴らしい場所に整えてくださるでしょう。そういうリズムなんです、響きの。ところがですね、世の中で響いているのは夕があり朝があったっていうこの二拍子とは逆転したリズムなんです。裏拍子と言いますがよくですね、こうあのってこう、あのこう教会でこの手拍子をするときもですね、違うんですね、この時々みんなこれ反対のところで叩いている方がいらっしゃいます。ちょっとあれなんですけど、とにかくトン、トン、トン、トンっていうところのね、これひっくり返すとってなっちゃうんですね。この休んでるところが最初になってしまうっていう。そうしますと、このリズムが全部逆転しましてですね、この恵みが恵みでなくなってしまうんです。そうしますと、それは暗くて重苦しい響きを持った。もう聞きたくない。もう疲れて耐えきれない。もう頭が狂ってしまいそうになる。もうダメだっていう、そういうその非常に聞きたくないリズムになってしまうんです。ちょっと我慢して聞いてください。世の中に満ち溢れている皆さんがよくご存知の、いつも聞かされているリズムはこういうリズムではないでしょうか。まず朝があって、まず夕方が、あ、それから夕方があるんだよ。まずお前が朝起きて必死になって頑張って生きていかなければ何にも解決しないよ。お前が何とかしなければ全ての問題は解決されないままだよ。全てお前の努力と頑張りにかかってるよ。休んでる暇なんかないよ。働かないと食べていけないよ。ほらもっと頑張れ。そういうリズムです。とにかくまず私たちが一生懸命起きて何か一生懸命やり始めなければ何も始まらないという、そういうリズムです。これは非常に世の中に満ちています。しかし本来この世界に響いているのはそのリズムではないんです。それを逆転した恵みのリズム、まず私たちが寝ている間に、何も仕事してない時に、神様が全てを整えて光をお作りになり、水を上に上げて雨を降らすように注え、海と陸地を分けられ、陸地の上に植物を生えさせ、種を生じる草、おいしい果物をならせ、美しい草花を作り、そしていろんな海の中に魚やいろんなもの、空に鳥、また地上にいろんなワンちゃんや猫ちゃんやペットを始めてして、家畜やいろんなもの、そして最後に私たちがまだ存在していなかったんですけれども、まだ目覚めに招かれていなかったんですけれども、全てを整えた後で、夕があった、その後で朝があった、これが
もう創世記が一貫してもうこう貴重音として響いているこのリズムなんです。まず夕方があってそれから朝だよ。もうあなたたち寝てたでしょ、まだ存在してなかったでしょ、でもその時に神様が全部を備えてくださったんですよ。そこから全部万端、準備万端整った、よし出ておいで、よし生まれておいで、よしここに出てくるんだよ、そしてこの素晴らしい世界にようこそと言って神様は私たちを目覚めさせ、この地に置いてくださった。そこはまさに喜びの園、エデンの園と言われるところです。エデンというのは喜びという意味がありますが、しかし今そこは悲しみの園になってしまっています。楽園を追放された私たちは、もう本当に苦しみや悩みや痛みや嘆きや悲しみ、涙が多い中にいますね。しかし本来そうではなかったということを聖書の中に聞き取っていくことができます。あなたのすべての問題を解決へと導いてくださる方がいらっしゃるんですよ。それはもういろんな問題があります。経済的な問題もそうでしょう。これからどうやって生計を立てていこうか、大丈夫です。神様がちゃんと備えていてくださいます。ある面牧師の家庭ほどですね、この経済的に問題で神様の奇跡を 見る、目の当たりにする ことはあまり少ないかもしれませんね。普通の仕事をしているのと違います。神様の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば必要なもの全部与えられますよ。この度の本当にこの費用のかかるいろんなことでおいてもですね、本当にこう神様が、いろんな形で、この必要を、このもう十分二分に満たされております。本当に感謝いたします。このリストラされたらどうしようとかですね、退職した後どうしようとかですね、もう本当に年金だけだとどうしようとか、もう本当にこう、この経済的な問題で困ることがあるかもしれませんが、しかし大丈夫だよ。一羽のスズメでさえも私は養っているんだよ。あなたをよくしてくだ、よくしないわけがあろうか、我が子よ、と、その父なる神様は、答えてくださっております。いろんな身体的な病気や怪我だとか、この体の不調を覚えている方がいらっしゃるかもしれません。体だけじゃなくて、精神的に心がもう、おかしくなっている、病気になってしまっているような、そういう方もいらっしゃるかもしれません。それ深いところでは霊的な問題だと言えますけれども、本当にこの霊的に病んでいる、健康ではない、職場における問題、家庭における問題、夫婦の問題、子育ての問題、介護の問題、環境問題、もう今奄美大島とか大変なことになっていますね。もうちょっとこの考えられない形でこの地球が壊れかけています。本当にこの考えられない量の水がですね、一挙に降り、道路が寸断され、そして大洪水になり、そしてですね、もうまだ多くの方が行方不明になられたり、またその孤立した中でこの、助けを待っていらっしゃいます。世界各地でそのようなことが起こっているのです。オバマ大統領もですね、今困っていると思いますね。全然もう逆転してますよね、支持率がね。やはりあの2つの戦争を続けて、そしていろんな形でこの格差社会が広がってしまったということの中で、多く この底辺にいるこのセキュリティが全くなくなった、このそのままですね、この一つつまずけば全部下まで一気に落ちてしまうというこの滑り台というかですね、このなんていうか、本当にこう網が張られていないこのところを一挙に落ちてしまうような世代です。一つ間違えば本当にすぐに路上生活をしなきゃいけないような中に、私たちは日本もそういう社会になりつつあります。しかし恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、あなた方の心配や思い煩いの一切を私に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださりますから、と聖書は書いています。 神様が心を配ってくださる、神様が心配してくださる、だからあなたが心配する必要がないんです。私たちが心配しても何も良いことがありません。でもうどうしようもないわけですから、早くお手上げ状態です。神様もお手上げです。もう私はもう体がおかしくなってしまうんです。頭おかしくなってしまうそうです。どうぞ神様が私の人生の中で働いてくださって、この問題を解決してください。その方に導くのがこの恵みの二拍子であります。まず夕方があるんだよ、まず神様の備えがあるよ、まず神様が動いていてくださるよ、問題のただ中でも大丈夫だよ、必ず夜明けが来るんだよ、必ず全てのことが働いて良いことのために万事が益に変えられるよ、そんな恵みを、極み続けているリズムがこの創世記の中にあります。さて、もう一つのリズムのことについて見ていきたいのですけれども、今度はこの全体を見なければ続かないリズムです。例えば8ビートと言いますとですね、この8回この刻む中でいろんなこの一段落のまとまりが出てくる、ということですけども、この7拍子というですね、とてもユニークな、拍子がここで刻まれております。ちょっと難しいんですけど、夕があり朝があった、1回目、夕があり朝があった、2回目、夕があり朝があった、3回目、夕があり朝があった、4回目、夕があり朝があった、5回目、夕があり朝があった、6回目、そして休符、休み、こういうリズムなんです。ですから6回同じように夕があり朝があったというそのフレーズが刻まれるんですが、7回目はそれがお休みになるんです。いつも私たちが生きているリズムです。1週間というこの7日というサイクルです。まあいろんな時代がありましたから、1週間は7日じゃないとかですね、あの旧ソビエトとか 10日間ぐらいにしたとか、なんかいろいろこのより良い生産性を上げるためにですね、休みを減らすとかいろいろそういうことをした時代もあるみたいですけど、今はだいたい1週間は7日に決まっています。でもその7日というリズムはどこから来たんでしょうか。神様のこの創世記の中にそのリズムがあるんです。7日ごとに休みが来る、7日ごとに休符が来る、そのリズム、それは本来この一番最初に神様がこの世界をデザインされたときに、人間が燃え尽きたり疲れ果てたりしないで、いつも元気を取り戻してずっと本当にこう輝いて生きていくことができるように、ちゃんと素晴らしい健康のリズムを備えてくださったんです。まあ、10回の中にもそれが出てまいります。ちょっと週報を見ていただけますか。この週報の裏面にですね、いつもなんかすごいたくさんの量の字を書いているんですが、申し訳ありません。なんだこの字は、見たくないなと頭痛くなるよっていう人もいるかもしれませんが、一つ一つがこの恵みの3点セットになっていたりします。例えばこの主の祈りと十戒と使徒信条、これは3点セットです。この主の祈りはイエス様が祈るときにはこう祈りなさいと教えてくださったこの素晴らしい祈りですし、十戒というのは神様が奴隷のような状態から解放して本当の自由を与えてくださった、その自由を失わないために、自由の中に生き続けるために必要なガイドラインが記されています。その中の十戒のですね、4番目のところに安息日を覚えて、これを聖なる日とせよという言葉が記されています。まあ、実は10回というのは主の祈りと同じように聖書の中に2回繰り返し出てきます。ちょっと帰ってゆっくり読んでいただくためにどこに書かれているか申し上げたいと思いますけども、まず最初に10回が出てくるのは出エジプト記の20章というところです。そこのところにですね、最近私は DVD ですとか、私の持っている本ですとかいろんなものをちょっとこうそこに置いてるんですけども、新しい本とか新しい DVD がありますので、その中にこの出エジプト記の物語をのアニメーションとかですね、いろいろありますので、ぜひ子供さんも一緒に見ていただけると感謝であります。モーセという人物を神様がお選びになって、かつて奴隷であったイスラエルの民を
そこから連れ上って解放して自由の中に招き入れた主と呼ばれる神がいらっしゃいます。その方こそ天地万物を作られた方ですから、不思議な奇跡をなさって海の水を二つに分けて、そして海の底を陸地のように通ってイスラエルの人たちはエジプトから脱出してくることができました。それは奴隷としてこき使われている中でうめき苦しんだ黒人の方々のうめき苦しみにも似ています。ブラックゴスペルというジャンルの音楽がありますけれども、まさにですね、アフリカからこう肌の黒い人たちがですね、人間ではないもう使い捨ての奴隷として連れてこられて、白人社会の下で差別を受けながらも虐待を受けながらも、この全然人権も認められない中でこの使い捨てのように使われていた時代があります。今でもそういう差別が残っていますけれども、それと似たような響きです。人間が人間を奴隷として扱う、それは非常に本来作られた世界からかけ離れた逆転した世界なんです。人間が誰かの主人になってですね、まるでその人を作った主人のように所有物として扱うわけなんです。人格を持った人間としてじゃなくて、自分の思い通りにその人を自分の欲望のままに利用したり、いろんな意味でこの奴隷のようにうめき苦しんでいる人が多いかもしれません。しかし神様はそこから解放して自由を与えてくださる方でありますし、その自由を再び失わないように、その恵みのリズムの中に生きるようにと、20章の8節9節でもこの安息日ということは教えられています。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、出エジプト記の20章の8節9節ですが、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人、そしてその後理由が記されていますね。注意する、今日の礎石の場面ですけども、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。そのように記されています。神様が6日間かけて天地を創造した後、すべて完成された。そして7日目はお休みになった。創造の技をやめられた。そのことを覚えて、この全てを美しく創造してくださった、作ってくださった神様のその恵みを覚える時が1週間7日ごとに与えられています。もう一箇所、神明記という書物がですね、もうちょっと進んだところにあります。創出レディミン神明記といって5番目になります。旧約聖書の5番目に神明記という書物がございますが、これはですね、またかなり時代が隔たりがあります。このアラムの40年というですね、この時を通されたイスラエルが約束の地に入っていくときに、モーセがこのすごい素晴らしいこのメッセージをまとめてしちゃうんですね。その中に改めて10回が取り上げられていくのですが、新明記の5章のところに、出エジプト記の20章とともに、この新明記5章に10回がもう一度繰り返し教えられています。今日は時間的なあれがありますので、安息日のところだけ見たいと思いますけれども、新明記の5章12節からのところですね。同じように安息日に関することが書かれていますが、しかしそのどうしてそれをどういう理由でそれを、するべきかというその理由付けがですね、少し変わっているのです。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ、あなたの神主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。ずっと続きますが、15節、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを、そしてあなたの神主が 強い御手と述べられた腕とをもってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。そこにおいては6日間で神様が天地を作って7日目に休まれたからそうしなさいということではなくて、あなたはかつて奴隷だったでしょ、でもそこから神様の奇跡的な身腕によって救われたでしょ、解放されたでしょ、それを思い返して心に刻んで、どこから自分が救われたのか、それを救いの恵みを数えなさい、思い返しなさいということが言われています。創造の恵みと救いの恵みを思い返す、そして恵みに浸る、そのためにこの7日ごとの休みが記されているのであります。ちょっと英語の話になりますが、皆さんお休みの日を英語で何と言いますか？はい。まあ、バケーションというふうに言うこともありますが、ホリデーというふうに言うことがありますね。で、その英語の辞書ですね、ちょっと詳しい辞書ならば、そのことが書いてあると思いますので、ちょっと開いてみてください。そのホリデーという言葉をですね、聞いてみますと、なんとですね、もともとはホーリーデイだったって書いてあります。ホリデイっていうのは、ホーリーデイっていうものが、この、ちょっとこう、つづりがですね、一緒になって、この変形したものです。でも、もともとは、ホーリーデイ、聖なる日という意味だったというんです。もうお分かりでしょう、皆さん。今日読んだところにありましたね。もう一度、創世記の2章に戻りますけれども、2章の冒頭に、第7日目に、神様が、すべての創造の技を休まれた、そのお休みの日が記されていましたが、3節をもう一度ご覧ください。せっかくですから、1節から順番に読みますが、創世記の2章の1節から3節をもう一度開いてみてくださいと思います。お読みいたします。こうして、天と地とそのすべての万象が完成された。ごめんなさい。そこに至る前に、最後の一章の31節だけもう一度振り返りますが、かつての世界がどれほど美しいメロディーとハーモニーとシンフォニーであったのか。一章の31節、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。そのように記された。非常に良かった。ベリーグッド。大変よくできましたっていう世界ですね。もう本当にもう文句のつけどころがない素晴らしさです。何一つも新しいものを作る必要がないほど完璧な世界です。すべてがもう絶妙にデザインされて、星野富弘さんという方がですね、よくこの花とかいろんなものをこう、この口に筆を加えてですね、書いていらっしゃいますが、この花を見てください。絶妙なこのあれですよ。花とこの、この葉っぱとですね、ちょうどこのうまくデザインされて、全体として調和が保たれるように、絶妙にこの花びらとこのガクとかですね、この茎とかですね、全部デザインされて、もう本当に惚れ惚れするほどに素晴らしい最高傑作。そしてこの世界全部が、私たち人間も最高傑作として作られていました。それですから神様は、第七日、こうして天と地とその全ての万象が完成された。完成という言葉が使われています。その時に世界は未完成な世界ではなかったんです。シューベルトという方ですかね。未完成という交響曲があるんですよ。この完成する前に亡くなってしまったっていうことです。完成できなかった。大体そういうのが多いですよ、人間っていうのは。志半ばで手に召されていくことが多いんです。もういろんなこう有名な人もですね、その最後にこの人生で集大成でそれを完成させようと思っても、その時が来る前に召されてしまうということが多いんです。教会の働きはまさにそのようなものですよ。一世代のものでは終わらないんです。次の世代に次の世代にバトンが渡されていって、もう駅伝みたいな話ですよね。でもその
その時代に任された人が本当に精一杯をベストを尽くしていって次の世代に渡していく。それがこう脈々と続けられて2000年、また数千年という年月が経っていますが、神様は創造の技をついに休まれたということが記されています。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれた。そして3節、神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。聖なる日として、ホーリーデーとして、ホリデー、まさに休みの日。その日は新しく作るお仕事をやめて休まれて、そしてこの全てを美しく眺める。しかし聖書を見ていきますと、神様はその時ですね、完全にお休みになったのかというとそうではありません。完全に神様がお休みになられますと、これは大変なことになります。太陽とか月星が動かなくなります。地球も動かなくなります。あらゆるものがストップしてしまいます。神様は本当にストップされて、しかしイエス様はですね、ヨハネ福音書の中でこんなことをおっしゃってますね。私の父は、天なる父なる神様は今に至るまで働いておられます。詩編の121編にはこんな言葉もありますね。あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむことも眠ることもない。人間だったら、人間のお父さんならもう疲れ果てて寝ますよ。今私たちもちょっとこう、そういう何時間かおきにこう、おやーやーという、その、本当に赤ちゃんという夜行性ですよね。2、3時間おきに起きるんですよ、本当に。泣き始めるんです。これはちょっとね、もう、相当アスコさんも、さすがにお母さんも来てくださってるんですけど、お母さんもちょっとさすがに昨日前に行ってですね、今寝てます。で、私がですね、よしよしよしとか言って、昨日夜な夜な抱っこしてたんですけども、これは大変だという世界ですが、でも祝福ですね、これはね。本当に。でも、人間のお父さんとかお母さんだったらもう疲れ果てて寝ちゃうんですよ。まどろんじゃいますよ。でも赤ちゃんってね、お乳吸いながら寝てるんですよ。一人だけ寝やがってみたいな。そうです。でもですね、真なる神様は、まどろむこともなく、私たちのことを四六時中24時間見守っていてくださるんですよ。支えていてくださるんですよ。災いから守っていてくださるんですよ。なんと素晴らしい方でしょうか。そして、しかし最後に見たいことは、第7日目のところであります。3節、神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。創造の技を休まれただけで、それを保って、動かしていらっしゃるという、いわゆる摂理というその御業は続けていらっしゃるということでありますが、この3節のところから4節を見ますとですね、あの繰り返し使われているフレーズがないんです。夕があり朝があった第7日とは書かれてないんです。ということはどういうことかと申しますと、第7日目はまだ終わってないんです。ずっと今まで続いてるんです。第7日目がそこにおいては1日が24時間という概念はもうはるかに超えています。7日目が終わったならば、夕があり朝があった第7日ってピリオドを打つべきでしょ。それがないんですよ、その言葉は。ということはずっとその後聖書を見てもですね、夕があり朝があった第7日って書いてないんですよ。ということは今も第7日目なんです。今もちろん地球が 何年前に作られたかそれは正確には分かりませんけれども、しかし一つだけ言えることは、第7日目が今も続いているということです。そのことをですね、ちょっと新約聖書のヨハネ福音書の中にそのことについてのこのヒントとなる言葉がありますので、
その新約聖書の光の中でそのことをもう少し理解を深めていきたいと思います。ヨハネ福音書の9章4節5節というところをちょっと見てください。ヨハネ9章の4節5節、イエス様がですね、ある時に意味深なことを言われたんです。それまさに第7日目がやがて終わりに近づき、夕方を迎え、そして夜になっちゃうよ、その時がやがて来るんだよということが言われています。ヨハネ9章の4節、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くこともできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。誰も働くことのできない夜が来ますから、それまでの間に、昼の間に、この福音宣教の技を続けていかなきゃいけないっていうんですね。誰も働くことのできない夜、それは皆さんご存知の世の終わりという時でした。世界には終わりが来ます。いつまでもこの地球環境が、私たちがずっとこの地上で永遠を過ごすことはありえません。聖書を見ますと、この天と地は滅びます。そのようにはっきり書かれています。もう壊れかけてます、地球は。本当にいつまでこの地球が持つか分かりません。しかし始められたものはやがてピリオドを迎える、終止符が打たれる時が来るというんです。似たようなことはヨハネ福音書の12章にも繰り返してイエス様が語られています。12章の35節を開いてみてください。あのトルストイという方がですね、光あるうちにというこの 本を書きましたけれども、その元になった聖書の言葉がそこに出てきます。ヨハネ12章35節、そこも素晴らしいところですから、ぜひご覧になってください。読みいたします。12章の35節、まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなたを襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。ちょっと読みますが、あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。そのように進められています。新約聖書の別の言葉で言えば、今は恵みの時、今は救いの時です。今が救いのチャンス。しかしそれはいつまでもあるということじゃなくて、やがてノアの箱舟の扉が閉じられたように、救いに入れなくなるという時が来ます。信じたくても信じられない、もうタイムリミット、おしまいですよ。その後泣いても歯ぎしりしても、永遠に悔やんでも、祝福の中に入れないということが起こらないように、今悔い改めて福音を信じて、イエス様を信じて、神の子供とされなさいと主はおっしゃるわけです。光のある間に、光の子供となるために、世の光として来られたイエスキリストを信じてくださいと聖書は繰り返し語っています。実は、この日曜日とか月曜日とか火曜日とかっていうこの曜日のこともですね、実はこれは星とか星占いとかそういうものに関わりがあるんです。全部サンデー、マンデー、チューズデー、全部こう異教的なその太陽の神様だとか月の神様だとか、そういうものにもう全部依存しているんです。ですから初代の教会で復活なさって天に上げられたイエス様が、その後ですね、最初の教会たちは、教会の人たちは、日曜日というのはもちろんこの、その月ね、その日曜日の朝にイエス様が復活なさったので、その日に礼拝をするということを始めたのですが、日曜日とはあまり呼ばなかったんです。で、昔の単なる安息日とも違う。主の日と呼んだんです。
まあ、手術と言うんですけどね、イエス様が来られたことによって始められた、もうすでに来た神の国がやがてのその時に完成に至る。そして8日目が訪れる。8日目の夕が訪れ、そして 朝が訪れる。その時には神様は新しい天と新しい地を用意していてくださる。そここそ私たちの本当のふるさとなんです。この地上にどこにもふるさとはないんです。ここはどこにおいても仮住まいなんです。天にしか本当の家はないんです。やがて8日目が来るよ。その時に神様は全ての涙を拭ってくださり、全てのことに納得のできる答えを与えてくださるから、その時にこそ人生の全てがジグソーパズルのように完璧に一つの大きな美しい絵に収まって、今はまだよくわからない世界、なんで私がこんな苦しい、私だけはどうしてこんな苦しい目に遭わなきゃいけないのかと思っているかもしれない。しかしその一つ一つに意味があって、苦しみが作り出すものが全て美しいものになっていく。そして自分の命のためにアクセスする人生ではなくて、神様と人とのために労することのできる人生、また魂の救いと人育てのために用いられていく人生が私たちにも用意されています。もうあまり時間がないかもしれませんね、イエス様が再び来られる時まで。しかしその時まで私たちは、マラナタ、イエス様早く来てください、この悲惨な状況に神様が早く来てくださって、本当に素晴らしい、かつての世界よりももっと素晴らしい世界を早く神様味わわさせてくださいと。その時には先に召された方々を皆さんにお会いできてですね、はあ、誰々さん本当にまたお会いできましたね。そして世代も超えてますね。アブラハムさんにも会えますよ、パウロさんにも会えますよ、ペテロさんにも会えますよ。楽しいですね。どういう状況だったんですか。イエス様にももちろん会えますよ。もちろん父なる神様に直接会えますし、その時に本当に鳴りやまない拍手と鳴りやまない音楽が鳴り響き、ハレルヤコーラスがですね鳴り響き、もうあらゆる最高の神様に捧げる賛美が鳴り響き、勝利のラッパがですね鳴りやまないことでありましょう。私たちはこの日を目指して今日という大切な一日を続けていきたいと思います。いつこの今日という日がなくなるかは分かりません。しかしいつ召されても大丈夫なように、今日が私の人生の最後の日かもしれない、そう意識しながら、だからこそ今一番やらなければいけないこと、今一番私がなすべきことを最優先にして、どうでもいいことのために時間を無駄にしないように、人生を無駄にしないように、神の恵みを無駄に受けないでくださいと告げられている言葉を聞いていけたらと思います。少し時間がなくなりましたが、1分ほど時間を取りますので、それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたら感謝でいます。
こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。7日目に休まれた神様に習って、7日目に休む、そのように恵みのリズムを生活の中に適用して生きるときに、また夕があり朝があった、その恵みの二拍子を聞き続けて生きるときに、私たちはあらゆるストレスやあらゆる疲れやあらゆる悩みから解き放たれて、新しく生きる力が与えられ、新しく安らぎが与えられ、父なる神様の懐で行こうことができますことを心から感謝いたします。父なる神様の懐に帰るまでは決して心からの安らぎも満足もないとある方は語りましたけれども、どうかまず私たちが今日あなたに心を開いて、またあなたのもとへと向きを変えて、天の父なる神様のところに足を向け、そしてそこにおいて神様の愛を十二分に受けることができますように、そのようにして上からの良きもので満たされて、権力や地位や名誉、また能力や力によらず、神様の聖なる神様の霊によって力ある、また素晴らしい働きを成し遂げていくことができるように助け導いてください。感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。